出エジプト記の続きです。24章、出エジプトの24章、コツコツコツコツを一章ずつ続けてきました。1年とちょっとかけて創世記の1章から今、先週までで出エジプト記の23章が終わりました。今日は出エジプト記の24章です。黙示録の最後に向かって私たちはこの旅を続けているんですけど、学びの今日は出エジプト記の24章1節と2節をお読みします。そして一言祈ります。主はモーセに仰せられた。あなたとアロン、ナダブとアビブ、それにイスラエルの長老70人は主のところにも登り、遠く離れて伏し拝め。モーセ一人主のもとに近づけ、他の者は近づいてはならない。民もモーセと一緒に登ってはならない。一言祈ります。天の神の父さん、今日こうやってあなたの前にイエス・キリストの皆によって共に集まり、あなたの御前に来ました。どうぞあなたが私たちの心を開いてください。語る私を助け、どうぞ聖霊によってあなたの言葉を語らせてください。どうかこれを聞く一人一人にもあなたが聖霊を注いでくださって、その聖霊によってここに書いてあることを理解できますように、あなたがどのような方なのか、私たちに何を語ろうとしておられるのか、何を知ってほしいと願っておられるのか、そのことを聖霊によって理解できますように、主をどうぞお助けください。あなたが導いてください、主をお願いします。今日もあなたを待ち望み、あなたに期待します。こう願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。24章の1節と2節で、神はそのモーセに仰せられて、モーセとアロンとナダブとアビブ、それにイスラエルの長老70人たち、その人たちをその主のところに登ってこさせなさいというふうに命じるわけですね。でただそのモーセ以外の人たちっていうのは遠く離れて伏し拝んでいなさいと。でモーセ一人をその神のもとに近づけて、で他の人たち、そして民もモーセと一緒に登っちゃいけないと、そういうわけですね。でそれをする前に3節以降、3節から8節までの話があります。3節、そこでモーセは来て主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。それでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。そしてモーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立てた。モーセは民に主の言葉と定めを告げました。今までずっと学んできました、神がモーセに対して語ってきた言葉を。出エジプト記の20章とかその辺からその実会の話が始まります。実会がでその後裁き司たちが裁く時にどういうそのガイドラインを持って、どういうその指針を持って民を裁かないといけないのか、目には目、歯には歯、同じだけのその計りをかけなさいって、倍返しとか三倍返しとかではなくて、同じだけのものでその対価を支払ってその裁くというか、代価を払いなさいって、対価を支払いなさい、裁き司たちに対するそのルール、ガイドライン、指針を示しました、実会の後にね。でその後その弱い者たちをその食い物にしないようにっていうルールですね、在留異国人を虐げてはならないとか、ヤモメに対するその扱いとか、そういうルールをその、言葉と定めを告げたんですね。 そして神がイスラエルの民に対して約束を与えました。そのことも伝えました。必ずそのカナンの地に連れ戻って、その土地を、その領土を広げるって、広げるというか大きなその領土を与えるって、足の海からペリシテ人の海に至るまで、今23章の31節を読んでますけど、またアラノからユーフラテス川に至るまで、でその地を全部与えるって、ただその一気に与えるんじゃなくて、徐々に徐々に彼らがそのちゃんと治めていけるように、少しずつ少しずつ、で野が荒れて、その土地が荒れてしまって、そこにその獣が、住み着いて荒れ果ててしまわないように、神が少しずつ少しずつ約束された分を与えるって、その約束にその従順である限り、神にその従い続ける限り、その領地を徐々に徐々に徐々に徐々に広げていくんだって、そういう約束を与えました。そのことをモーセは民に主の言葉と定めを告げたわけですね。ことごとく全てを。そうすると民は3節で、24章の3節で何て言ってるかというと、すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。いい反応ですね。でも私たちはその結果どうなったかっていうのを知っています。イスラエルの民はどうなったんですか。この後、これから間もなく神の言葉と定めにイスラエルの民は背きます。その後に説明は送りますけど、彼は失敗するんですよ。主の仰せられたことは皆行いますって言ったのに。7節に飛ぶと、そこでも同じことを言ってるんですよ。主が仰せられたことは皆行い、聞き従いますとまで言ってるんですよ。言葉だけなんていくらでもできます。反省だけなら猿でもできる。でもその悔い改めるっていうところまで行くのは猿にはできないんですよ。悔い改めるっていうのは聖霊によってだってなければ、聖霊が私たちにその罪を示し、それをごめんなさいって心からその神の前にごめんなさいと告白して、そこから立ち返るというか、神にその間違った行いから、間違った考えから、間違ったその自分の考えから離れるには聖霊の力が必要なんですよ。民はそういうことなしに、主の仰せられたことは皆行いますって言ったんですよ。そして聞き従いますって。でも彼らはそれを守り通すことはできませんでした。民はこの点で失敗したんですよ。あなたの言葉に忠実に、そして誠実でありたいです。しかし私には不可能です。どうぞ憐れんでください。どうぞ私を助けてください。キリストのゆえに私たちはこのお願いを神に対してできるんですよ。ありがたいことに御言葉を開いてそれを学びます。そのたんびに思うんですよ。ああそうだって、もうこんなことはダメだって、こんなんではダメだって、自分を律するっていうか、自分に言い聞かすんですよ。これから新しく生きるぞって、よし頑張るぞって。そうするとイスラエルの民と全く同じ鉄を踏みます。私にもたくさんたくさんたくさんたくさん身に覚えがあります。今度こそこうするぞ、今週こそこうだ、今日こそこうしよう、今度こそ神に従おうって何度も言ってきましたよ。何度も何度も何度も、そして何度も何度も何度も失敗してきました。今私がここに入れるのは神の憐れみ以外 何者でもないですよ。でもあるところで今度こそって言ったのが本当に今度こそになったところってあるんですよ。 神に従えるようになったって領域っていうのはあるんですよ、不思議と。それは自分が今度こそと決めて、心に決めて、よし頑張ったという、千尋さん頑張った、頑張ったねっていう、それによってなったんじゃないんですよ。あなたの言葉に対して、あなたのその言葉と定めに対して忠実で、そして誠実でありたいです。でも私には不可能なんですって。今まで自分でやろうとしたけど、できなかったです。ずっと。私には不可能でしたって。どうぞこんな私を憐れんでくださいって。どうぞこんな私でも、あなたの言葉に、あなたの定めに、忠実に、そして誠実に荒れるように、どうぞお助けくださいって。私に与えてくださったその聖霊によって、私があなたに従っていけますようにって。もうこんな私は十分ですって、こんな私は嫌ですって、どうぞお助けくださいと言って、次にその信仰です、その一歩進んだ時に神が助けてくださったんですよ。そして私を変えてくださったんですよ。クリスチャンライフってそれの積み重ねですよ。少しずつ少しずつ。でも主の仰せられたことは皆行います、皆聞き従います。自分の力でやります、私頑張ります、いい子になります、そう言い続けている限り進まないんですよ。打ちのめされる必要はあります、自分にはできないって。でそこからですよ。私たちは人の救いは虚しいって今日も詩編で読みましたけど、60編 で神の救いは虚しくないですよ。だって自分自身を変えるからですよ。少しずつですけど、でも確実に神に従っていけるように神が作り変えてくださるんですよ、この私を。旧約は、旧約聖書、新約聖書ってありますけど、旧約というのは古い約とかではなく、新しい約そのでもなく、契約、約束なんですよ、旧約っていうのは。契約内容に対する民のイスラエルの誠実さや忠実さにこの約束はかかってたんですよ。神が良くしてくださるためにはその条件があって、民がどれだけその神のガイドラインに従って、神の定め、神の言葉に従って歩むかに、神がそのどれだけ祝福するかということにがかかってたわけですね。民がその従えば従うほど神はその祝福を与えてたんですよ。だからこの契約には賭けがあったってヘブルに書いてありますけど、なんでかっていうと、民というのは必ずしも神に対して忠実でなかったからですよ。神によくしていただくために皆さんの生き方が問われます。それに全てかかってます。そういう約束だったら大変ですよ。一日たりとてその神に従い続けるということできないんですもん。私は少なくとも、皆さんはどうか分かりませんけど、そういう条件だったら私たちはその神によくしていただくことなんかできたでしょうか。昨日の午前中、娘を連れてですね、海に行ったんですよ。とっても楽しかったです。1時間半ぐらい。で、その後帰ってきて、もうそろそろ疲れてきて、ああ、でもなんかもうこれちょっと、もうそれ、娘にずっと時間使ったから、自分の時間欲しいなって思い始めたんですよ。天気が良かったから、最近テニスを始めたので、テニスに行こうと、行きたいなと思ったんですよ。でもサラが起きてる、サラがって言ってしまった、ごめんなさい。娘が生きてると、生きてるとじゃない、起きてると、パパを生かしたくないんですよ。で、そね、起きてる娘を置いて、ふっこさんあとよろしくお願いしますとかって言って、ちょっと自分は楽しんできますって言いづらいんですよ。だから早く寝ろって思ってたんですね、僕の心の中ではね。口に出さなかったんですけど、でも一向に寝ないんですよ。テニスがみんなが始まるその3時からやってるのを知ってるんですけど、3時からの時間になっても全く一向に寝ようとしないんですよ。 それどころかこれやってあれやってこうしなさいああしなさいってもうとってもなんかこのこっちに要求をいっぱい貸してくるわけですよ。もうそれでこっちはもうなんかうるせえとかってなってしまって面白くねえなとかっつってもう黙々と外に出かけて俺を一人にしてくれっつってあの畑の草を抜き始めたんですよそんなもんですよ僕は。そういうその神に従うその娘を愛するとか娘の成長のためにその仕えて愛するっていうそれをしないと神によくしてもらえないっていうその契約だったら私はもう破綻してますよ。自分の娘すら愛せないのに自分の家族すら愛せないのに他の人なんか愛せないですよ。ぶっちゃけ神が私がどれだけその神に従って人を愛するかということが神によくしていただくための私の条件であれば私はもう破綻してますよ。この世にあって望みもなく希望もないですよ。私は賭けだらけだからですよ。でも新しい契約を与えてくださったんですよ、イエス・キリストによって。新しい契約はその契約内容どれだけ神が良くしてくださるかというその結果は誰にそのかかってるかというと私でもあなたでもないんですよ。神ご自身にかかってるんですよ。神がどれだけ忠実で神がどれだけ誠実かというのにこの新しい契約というのはかかってるんですよ。私たちのパフォーマンス私たちの行い全くよらないんですよ。神がその約束に対して恵み深くあられるというその方であるがゆえに神が誠実で神が忠実であるがゆえにその約束にイエス・キリストを信じる者を義と認め全ての者に対してその恵み深いという憐れみを注いでくださって恵みを注いでくださるというその約束は神がどれだけその契約その約束に対して忠実であるか誠実であるかによるんですよ。だから私たちがどんなんであれ神に向かって助けてくださいっていう時に神は私たちを助けてくださるんですよ。神がどれだけご自分の約束に対して忠実であられると思いますか。どれだけ誠実であると思いますか。神は永遠に365日24時間1秒たりとて欠かすことなく誠実でそして忠実であられますよ。ご自分の約束に対してその約束が私たちには与えられてるんですよ。ありがたいですね。この新約に生きれるというのはイエス・キリストの上に与えられているこの約束に神が神に約束したんですよ。イスラエルの民はモーセから主の言葉と定めを聞いてそれに対して主の仰せられたことは皆行いますって言ったんですよ。でも彼らは自分で頑張りますっていうその自分のその視点で神に応答していきますそういうことをしてしまったので長続きしなかったんですよ。一瞬燃えるかもしれないけど一日続くかもしれないけど二日続くかもしれないけど私たち一生を通して神に聞き従ってその神を求め続けるっていうことができないんですよ。私たちのこの一瞬の頑張るぞでは。モーセは主の言葉をことごとく書き記したと書いてありますね。4節。そしてなぜそのモーセは主の言葉その定めをことごとく書き記したかですよ。ここにはちゃんと書いてないですけど想像するに裁きつかさをはじめモーセ自身もね民が神の言葉やその定め立法やガイドラインそれを忘れないようにするためですよ。書くのはノート取ってたり何か書いたりするじゃないですか。それは何のためかというとそれを後で見返せるように忘れないためですよね。モーセもその神の言葉をことごとく書き記したんですよ。 新しい契約ではエレミアの31章の33節とヘブルの8章の実節、それによるとこう書いてあります。これはエレミアの31章の33節ですけど、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。新しい契約です。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。彼らは私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。で、私の律法を、神の律法を神が彼ら民のその中に置くんですって。彼ら民の心にその律法を書き記すって。で、神がおやりになりたいこと、神がやってほしいことを私たちの心に書きつけてくれるんですよ。だから忘れないんですよ。神に従う動機もそこに書きつけてくれるんですよ。神の愛を明らかにして、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合うべきです。動機も与えてくださるんですよ。イエス・キリストが私の罪のためのなだめの供え物として使わされて、苦しんで十字架で私のために死んでくださったっていう、その愛をまず示して、私たちの心にそれをガツンと書いてくださるんですよ。それがその最初に信じるということですよ。そして互いに愛し合ってねっていうその思いを与えてくださるんですよ。心に書きつけて、あ、そうだって、互いに愛し合うんだったなって、あ、そうだ、人を許すんだったな、あ、そうだ、相手の成長のために親切にするんだったな、あ、そうだ、相手の成長のためにその人のした悪を思わないで、自分が高ぶって高慢にならないんだったな、あ、そうだ、相手のその成長のために全てを我慢して期待して耐え忍ぶんだったな、あ、そうだって書きつけてくれるんですよ、私たちの心に。その動機とともに神がこんなに愛してくださったんだなっていう。新約では全て神が持ち出してくださるんですよ。私たちが頑張るとか、なんかそのこの聖書をもちろん読むのは大切ですけど、それを通しても私たちの心に書きつけてくださるんですが、あ、こう書いてあるって、あ、じゃあこうしようって、その心に書きつけられた律法に私たちはその忠実になっていくんですよ。刻みが入っていくんですよ、少しずつ少しずつ。全部ドーンって入るんじゃなくて、少しずつ少しずつ、いろんなその、あの分野において、この人、あの人、あの人たち、そうやって少しずつ少しずつ神に従うことを書きつけていっていただくんですよ。新約では、このモーセの時代では、モーセがその神の言葉を書き記していったんですよ。その後に神がその石の板に書きつけてくださるんですけど、でも新約では神が私たちの心の板に、その神が従ってほしい、神がこうしてほしい、そのことを書き記してくださるんですよ。4節の続きです。翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立てた。それから彼はイスラエル人の若者たちを使わしたので、彼は全焼の生贄を捧げ、また和解の生贄として牡牛を主に捧げた。でモーセはその祭壇を築いたんですね。でそこにその十二の石の柱を立てたわけです。山のふもとに祭壇は生贄を捧げるところです、神に対して。でここでは全焼の生贄と和解の生贄が捧げられたんですね。全焼の生贄っていうのは献身ですよ。献身を指します。私自身をあなたに捧げますっていう、それが全焼の生贄の象徴です。だからこの主の仰せられたことは皆行います、皆聞き従います、献身します、その表れですね。そして和解の生贄です。神とのその和解を受け入れるというか、その自分を清めてもらって、そして神に受け入れられるものとするっていうのが、その二つの生贄をそこで捧げたんですね。石の柱を十二部族のその一つ一つを立てたんですよ。それはその記念碑的なものです。要するに ここで神に誓いましたって、ここで神にその神の言葉に聞き従うってことを決めましたっていう意思の柱です。創世記で私たち学びましたけど、ヤコブさんがたくさんその石の柱を建てますね。この人、アブラハムさんは祭壇を築く人でしたけど、ヤコブさんは石の柱をいっぱい建ててました。一番最初に建てたのはベテルでですね、ベテルでカランに向かう途中だったんですよね。そのエソに自分がその命が選その命を狙われてるってことになって、でそれでそのお母さんの、ことづけもあって、その知恵もあって、そのカランに向かって自分の奥さんを探しに行ったんですよね。でそうしてるとそのベテルっていうところでそのはしごが天に向かって建てられてて、そこで神の使いが登ったり降りたりしてたんですよね。でその時にそれを見て、で神が約束をその与えるんですよ、ヤコブに対して。私はあなたに約束したことを成し遂げるまであなたを決して捨てないって。でそれを記念して彼はその石の柱を建てます。これを覚えているためにって。で私たちも石の柱いっぱい建てますかね。それを忘れないようにっていう、神がよくしてくださったこと。詩篇の103編には神がしてくださったこと何一つ忘れるなんて書いてありますよ。後々にはその石の柱っていうのはその偶像のためにも建てられてますね。だからそれを打ち壊しなさいって、高きところと合わせて。だからそれはその記念碑みたいなもんなんですよ。その神を覚えるという祭壇を建てて、モーセはそして各部族ごとのその12の、石の柱を建てたわけです。神を覚えているようにって、記念として。6節から8節までお読みします。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に関して主があなた方と結ばれる契約の血である。だその、生贄を捧げたときにその血の半分を取って鉢に入れたんですね。もう半分はその祭壇に注いだんですよ。で民がその神と契約を結ぶそのプロセスというか過程です。でまずその祭壇を血を祭壇に注いで、そして契約内容を民に読んで聞かせたんですよ。これが契約の内容です。そして民はそれを聞いて同意したんですね。主の仰せられたことは皆行い、聞き従いますって同意をしたんですよ。そして同意のもと、モーセはその血の半分を取って民に注ぎかけたんですね。これがその約束の、契約の血だよって。で一つのその血を分けたわけですよ。神の側に、そして民の側に。血を持って成立したわけですね。ヘブルの9章18節から22節までお読みします。ヘブルの9章18節から22節。したがって初めの契約も、つまり、旧約ですね、今読んでるところです。したがって初めの契約も血なしに成立したのではありません。モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語って後、水と赤色の羊の毛とヒソプのほかに子牛とヤギの血を取って契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して建てられた契約の血であると言いました。今読んでるところですね。つまりまた彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。旧約はこうやってその動物の血によってその契約が成立したんですよ。 新約のためにはイエス・キリストの血が流されたんですよ。私たちが今いただいている新しい契約、神の側に全てあるという、神がどれだけその恵みを注ぐか、どれだけ私たちに対して良くするかというのは私たちにかかっているのではなく、神の誠実さ、神のその忠実さに、その約束を成し遂げるよという忠実さに全部かかっているという、そのありがたい契約をするために神が流その持ってきて来られたというか、私たちに与えてくださった、その流してくださった血というのは子牛でもなくヤギでもなかったんですよ。イエス・キリストというご自分の一番愛する御子の血を流してくださったんですよ。どれだけこの私たちに与えてくださったこの新約に対して神がそのどれだけのその決意を持っておられるかですよ。一番大切なものですよ。子牛とかヤギぐらいだったらって思っちゃいますけど、私たちはそれによって私たちが救われるのであれば少しぐらい頑張りますよ。一生懸命働いてお金貯めてそれで救われるんだったら何十万かぐらいで今のお金で言うと、でも神は一番一番大切な、一番愛しておられるご自分の御子イエス・キリストを、その約束のこの私たちに与えてくださるこの約束のためにその御子の血を流してくださったんですよ。この私たちにとってありがたい、私たちの忠実さとか私たちの誠実さに全くかかってない、神の忠実さ、神の誠実さにのみかかっている約束を成立させるために、私たちから何かを求めるのではなくて、神ご自身がお腹を腹を痛めてというか、胸を痛めて心を痛めてご自分の御子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださったんですよ。その新約、その約束を私たちは持ってるんですよ。与えられたんですよ。本当にありがたい話ですよ。9節、それからモーセとアロン、ナダムとアビブ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。24章の冒頭でありますね、1節2節で、この神がイスラエル、モーセに対してそのこうしなさいねって言ったことがこの9節から、9節で実行してるわけですね。モーセはだその言われて、で民のところに行って告げて契約を結んで、その後このイスラエルの民のそのリーダーたち、その指導者たちを連れてその神の言葉に従ってその山、神のおられるところに登っていくわけです。大丈夫ですね、この場面がこういうふうにあります。実節、そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。宮足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをした。彼らがその神の顔を見るという話です。神が指定した人々が神のところに登ったんですね。モーセとアロン、ナダブとアビブ、イスラエルの長老70人です。覚えてますかね？モーセの使徒が来たんですね。で、それであなたのしてることは良くないって。モーセ一人がこの200万人ぐらいの民を裁いてたわけですよ。そんなんしたら民も疲れるし、あなたも疲れて疲弊して、もうダメになっちゃうって。だから私のその忠告を聞きなさいって。それでその、民のリーダーとなる人たちを、この指導者たちを選んだんですね。これがこの70人です、長老と言われる。で、彼らを連れて行ったわけですね。そしたら彼らはそのイスラエルの神を仰ぎ見たんですよ。宮足の下にはサファイアを敷いたようなものがあって、透き通っていて青空のようだったって。サファイアって私本物見たことないですけど青空のようにその青いんですね、きっとここに書いてあるのだから。サファイアってイスラエル人の指導者たちにその手を下されなかったんですね、神を。だって神のその御顔を仰ぎ見る者はその打たれるっていうふうに書いても、そういうふうにも書いてあるから、恐れ多すぎるっていうか、私たち人間にとっては。でもこの時はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らはその神を見ることができたんですよ。そしてそれだけじゃなくて、食事を共にしたんですよ。聖書で解釈する必要があります。だからここも開けとかないといけないです。皆さんにお伝えする必要があります。ヨハネの福音書1章の18節。 開けられる人は開けてください。開けなくてもいいです。ヨハネの1章の18節、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると書いてあります。一方でそのイスラエルの指導者たちはモーセを先頭に、この人たちっていうのは神の顔をその仰ぎ見たとも書いてあるし、もう一方でヨハネの一章の18節には、いまだかつて神を見た者はいないっても書いてあります。じゃあそれ、これをどうその理解するかということなんですけど、もしかするとその父なる神のその幻というか、まともの、そのザ父なる神という神を見たのではなく、その幻のようなそのものを見たのかもしれません。もしくはイエス・キリストを見たのかもしれません。それははっきり書いてないのでわからないです。イザヤとかエゼキエルとか、彼らのその予言の中で、その予言書の中で、その 神を仰ぎ見る、神を見たっていうふうにも書いてあります。でもそれをイエス様は、ヨハネの12章37節から41節ですけど、これはもう開かなくていいですけど、ヨハネの12章の37節から41節でこのように解釈しています。イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らは、そのユダヤ人たち、パリサイ人たち、律法学者たちはイエスを信じなかった。それは、主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の御腕は誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼らが信じることができなかったのは、イザヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を頑なにされた。それは彼らが目で見、心で理解し、改心し、そして私が彼らを癒すということがないためである。イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。だから主はとか主がとかっていうふうに書いてあるところは、イエスの栄光、つまりそのイエスを指して言ったというふうにイエス様ご自身が解釈しているわけです。ヨハネのその、追記というか、ヨハネのその、コメントも兼ねてですけど、ヨハネの12章の37節から41節。だからイエス・キリストを見たのかもしれません。でも明らかにここでそのイスラエルの神の、イスラエルの神を仰ぎ見たとも書いてあるので、その両方の、可能性を成り立たすには、父なる神ご自身というよりも、父なる神のその幻というか、その鏡に映ったようなその姿を見たと考えるか、もしくは聖書でそのヨハネに書いてあるように、御子イエス・キリストのその栄光を見たのかもしれません。どっちかわからないですけど、少なくとも彼らはイスラエルの神の顔を仰ぎ見たと書いてあって、それだけじゃなくて、その撃たれて死ななかったとも書いてあるし、共に食事をしたとも書いてあります。ここに少し、あそこに少し、両方とも矛盾しないはずです。じゃあ誰を見たのかというよりも、ここで考えたいのは、なぜ神ご自身がイスラエルの指導者たちにご自身をご自分を表したのかということです。なんでわざわざこんなことしたんですかね。モーセだけでいいじゃないですか、今までのように。今回はそのモーセだけじゃなくて、モーセもその顔を見るというか、声を聞いてたのかもしれませんし、ここでそのヨハネに書いてあるように、まだかつて神を見た者はいないと書いてあるわけですからね。でもあえてここでその仰ぎ見るという、こういうそのサファイアのようなものがその神の足元にあったとか、そういうことが、それを見させたのは何でかっていう話です。それが質問です。まず考えられるのは、イスラエルの指導者たちがこれからそのイスラエルの民をその率いていくわけですからね、彼らが見て信じるためですよ。神がどのような方なのか、神がどれほどその栄光に富んでおられる方なのか、 恐るべきというか、畏敬の念を抱いて、その従う、聞き従うべき方なのか、どんなに素晴らしい方なのか、その神を見て、その民をリードしていけるように、その体験させたんですよ、まず。私は神を見たことはありません。その幻としても、少なくとも私個人では見たことはありません。でも神ご自身のその根本的なご性質というのを見たことはあります。体験したこともあります。十字架ですよ。神は愛ですって書いてあります。神イコール愛なんですよ。第一ヨハネの4章の8節とか16節に書いてあります。神は愛だって。じゃあその愛というのは具体的に何かというと、どこに示されたかというと、十字架に示されたと書いてあります。神がどのような方かということを私たちが見たいときに、神の姿というか顔とかそういうので見ることはできないですけど、でも神のそのご性質、神のその内側、本当のところを見たいときに、私たちはいつでも十字架を見ることができるんですよ。十字架を見て神を見るんですよ。その愛を見るんですよ。どれほどの愛かというと、ご自分の御子をさえ惜しまずに私たちに与えるほどの愛ですよ。それによって私たちがその神のその豊かな恵みを受けるという、救いを受けるそのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡されたその神を見ることがいつでもできるんですよ。私たちは、神は愛だって。イエス・キリストを私たちが証しする前に、私自身も言われてますけど、ここにいるお一人お一人に仕える前に、神を見る必要があるんですよ。そこで十分神のその恵みを味わう必要があるんですよ。人に仕えるっていうことは、知識とかその、そうしないといけないとかっていうその義務で仕えることなんかできないですよ。神の愛をまず自分が体験してないのに、その愛で人を愛するなんて絶対できないですよ。だからいつでも神を見て、神のそのご性質、神の愛を味わうのに、私たちは十字架に戻っていいんですよ、いつでも。ああ、確かにこんな私のためにイエス・キリストを十字架にかけてまで私を愛してくださってるんだなって。ああ、こんなこともできてない、あんなこともできてない、これもやっちゃった、あれもやっちゃった、これもできない。その私のために、そのあなたのために、神は惜しまずに御子さえも死に渡されたんですよ。自分にはできない、自分にはできない、自分にはこれもしてないし、あれもしてない。そればっかりでは、人に仕えるなんて、人を愛するなんか到底できないですよ。あ、そうだ、こんな何にもできない私のために、神はイエス・キリストを使わせて、死にまで、その渡されたんだなって。そうだって。私がどうこうではなくて、神が恵み深いから、神が憐れみ深いから私によくしてくださるんだな、そうだったな、神を見る必要があるんですよ。私たちは毎回毎回、特に失敗するたんびにそしてそれを許してくださってるんですよ、神は。12節、主はモーセに仰せられた。山へ行き、私のところへ登り、そこにおれ。彼らを教えるために私が書き記した教えと命令の石の板をあなたに授けよう。そこでモーセとその従者ヨシュアが立ち上がり、モーセは神の山に登った。神がモーセを呼んだんですね。私のところに登り、そこにいなさいって。そして教えと命令の石の板をあなたに授けるって、 その石の板っていうのは何なのかというと、12節によると、彼らに教えるために、つまりその民に教えるんですね。何を？神の教えとその命令をですよ。で、誰が書いたかっていうと、私、神が書いたんですよ。その石の板をあなたにあげるから、私のもとに来なさいって。私のところに登り、そこにいなさいって。面白いですね。その私のところに来なさい、そしてあげます、そして帰りなさいじゃないんですよ。私のところに登ってそこにいなさいっていうところまで入ってるんですよ。この後に書いてありますけど、18節に。どのくらいそこに降りなさい、そこにいたかっていうと、40日40夜ですよ。石の板が上げますよって言って、その石の板を実際に受け取るまで40日40夜そこにいたんですよ。さっきも話しました、新約では神の教え、そしてその命令というのが私たちの心の板に書きつけられるって。第2コリントの3章の1節から3節。第2コリントの3章の1節から3節。もう一度言いますね。第2コリントの3章の1節から3節。こう書いてあります。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られまた読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ、石の 板にではなく人の心に書かれたものであることが明らかだからです。で、パウロはこのコリントの人たちのことを、あなた方が私の推薦状であり、あなた方が私その手紙だって言ったんですよ。人が手紙なんですって。私たちが手紙になりうるんですよ。私たちが文字なんですって。墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ、石の板ではなく、人の心の板に書かれたものであることが明らかになるって。そのような手紙なんですって、私たちは。私たち自身が神の教えと命令を表すものとなるんですよ。つまりその神が聖霊によって私たちの心にその命令を、その教えを書きつけてくださるんですよ。この御言葉を開いて読んで、その学んでいるうちに、あ、そうか、こういうふうにするのか、神はこれを願っておられるのか、そのために神はこういうふうに私たちにしたいと願っておられるのか、そういうことがその聖霊によって心に刻まれていくと、どうなるかというと、私たちの生き方がどんどん変わっていくんですよ。そしてその生き方そのものが神を明らかにその紹介するものとなっていくんですよ。で、イエス・キリストを証しするときに、確かにそのキリストはこういう方ですよということで、その言葉を持って証しすることだってできますし、そのことは必要です。キリストはどのような方かというのを言葉で伝える必要もありますから。でもそれと同時に、神が私たちの心の板に聖霊によってその書きつけてくださるんですよ。その神が やってほしいと願っておられることを。で、そうしていくと、その聖霊にその従っていくと、私たちの生き方がどんどんどんどん変わっていくので、私たちのその生き方自体がそのイエス・キリストを証しするものとなるんですよ。しかも明らかに。旧約ではここにその石の板に書かれたその律法があるんですよ。神の教えとその戒めがあるんですよ。それを守るぞ、こうしちゃいけない、ああしてもいけない、こうするぞ、ああしないようにするぞっていうことで自分に言い聞かせて自分を律してたんですよ。そして失敗したんですよ。 でも新しい契約では神が私たちにそのキリストのその十字架を示してありがたいなって、そして御言葉を学んだりその祈ったりフェロシップしたりする中で、あ、神はこうしてほしいと神は願っておられるのか一つ一つ知っていくんですよ。そして聖霊によって私たちの心に刻んでくださるんですよ。その刻まれたことによって私たちはよしこれをやろうっていうその思いが与えられるんですよ。そしてできないよう助けてくださいということによって力が与えられるんですよ。そして私たちが変わっていくんですよ。だから往々にして多くの場合相手が変わる前に自分が変わってくるんですよ。この人が変わりますようにって、この人もう本当に苦くてもうこの人どうしようもないんですって、この人が変わりますようにって祈ってると、なんか知らないけど自分が変わってくるんですよ。その人を愛するようになってくるんですよ。相手が苦くならない前に、苦いのがなくなってしまう前に自分の苦みとか自分のその問題が明らかにされて、それが変えられて、その苦いなって思ってる苦い人を苦々しく思ってる自分が変わってきて、その愛するっていうところにその愛するということを追求し始めるんですよ。相手が変わるんじゃなくて自分がいきなり変わってくるんですよ。なんでかというと神の愛に触れて、神がその私たちの内側で働いて聖霊によって私たちの心にその神の願いを書きつけるからですよ。相手が変わる前に自分が聖霊によって変わるんですよ。だからクリスチャンライフというのは教会生活、家庭生活、職場生活のような区別なんかないんですよ。で、教会に来てる時だけ神に従ってるんだったら何の意味もないですもん。そして不可能ですよ。教会に来てる時だけ神に従おうなんて。愛するっていうことはその全てにわたるわけですから、全ての人が対象だから区別はないですよ。だって私たちの心の板に書かれちゃうんだったら、その心を解かれる必要がありますよ。そしたら教会仕様の心、はい、これから教会に行きます、心を私は、クリスチャンの心に変えます、これから職場に行きます、それを付け替えて職場用の心にしますとか、心は一つですよ。その心で職場にも行くんですよ。その心で家庭にも行くんですよ。その心で友人の中にも入っていくんですよ。その心が変わっているがゆえに、その神に対するその応答っていうのは変わらないんですよ。そうやって自分が変わっていくんですよ。不思議と。そして私たちがそのイエス・キリストを証しするその文字となるんですよ。その生き証人となるんですよ。ローマの12章の2節には、その私たちは、1節2節ですね、その私たちを生きた供え物としなさいって、何が神によって受け入れられ何が完全であるかをわきまえ知るために、心の石によって私たちの考えを変えなさいって、そうやって生きながらにして私たちは神の捧げ物、神に対する捧げ物となって、生きながらにして私たちはその神を証しするものとなれるんですよ。私たちの内側にその聖霊によって神の思いが書きつけられるからですよ。もう一度言いますけど、この新しい契約は私たちがどれだけ神に対して忠実で、どれだけ神に対して誠実であるかによってかかるものじゃないんですよ。神がどれだけこの約束を私たちに果たすかという、そこにおいて神がどれだけ忠実でどれだけ誠実なのかということにかかってるんですよ。だからこの新約は廃れることがないんですよ。神が永遠に忠実である限り、誠実である限り、この新約はなくなることはないです。旧約のように人間にそれがかかってるんだったら一瞬にしてなくなります。旧約のように私に全てそのかかってるんだったら一瞬にしてその契約は破棄されます。なぜかというと私は全く思って誠実でもなく忠実でもないからです。残念ながら。でも神は永遠に愛するという点において、全ての点において忠実で誠実なんですよ。ご自分の約束に対して誠実なんですよ。だからこの新約っていうのは神が存在 し続ける限り廃れることがないんですよ。その約束を私たちはイエス・キリストによって受けてるんですよ。 13節からもう一度13節を読みして最後までお読みします。そこでモーセとその従者ヨシュアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。彼は長老たちに言った。私たちがあなた方のところに帰ってくるまでここにいなさい。ここにアロンとフルがあなた方と一緒にいます。訴え事のある者は誰でも彼らに告げるようにしなさい。モーセはその従者ヨシュアを携えて神の山に登ったんですね。でモーセの留守をアロンとフルに任したんですよ。でどういうその留守かっていうことかっていうと、民の訴えを聞いて裁くというそのことをその任されたんですね。神のガイドラインに従ってアロンとフルっていうのはそのアマレク、肉と戦った時に、肉の象徴のアマレクと戦った時にモーセの両手を支えてた人ですね。一方アロンが、一方フルが、そしてモーセの手が上にある限りその神が戦ってくださったので、アマレクをその撃退できたわけですよ。だからそれが下がらないように二人が支えたんです。その二人です。その二人にモーセの留守を任せたんですよ。どうなるかっていうのは後でまた見ますけど、15節、モーセが山に登ると雲が山を覆った。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。だから雲っていうのはその主の栄光ですね。主の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えた。モーセは雲の中に入って行き山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。だモーセが山に登ったらその主の栄光、その雲が、山を覆ったんですね。イスラエル人の目にはその燃え上がる火のように見えたんですって。でそこにモーセは入っていって40日40夜山にいたんですよ。聖書にいくつか出てきます、40日40夜という言葉が。まず一番最初に出てきたのはノアの洪水の時です。あの大雨は40日40夜降り注いだんですよ。降り続けたんですよ。でその後雨が止んで、そして血が引いていったんですね。で2回目に出てくるのがこれですよ。モーセのその教えと命令を受け取るために神と共にいたその期間というのは40日40夜です。もう1回モーセはその後イスラエルの民に対して神が怒るんですよ。そしてこの民を全部滅ぼすって、そういった時に神の前に出ていきます。モーセがどうか憐れんでくださいって、この民をどうしようもないですけども、どうか憐れんでくださいって、あなたの民、その時に神の前に出て願ったの期間が40日40夜です。あと2つ出てきます。そのうちの1つはエリアという預言者がいました。その人がそのイゼベルというその悪い女王なんですけど、に追われて逃げてきたんですよ。逃げたんですよ。でそれでその時にもう私はもうダメですってなった時に神が力を与えて、そのホレブ山というところに行きなさいって。でそのホレブ山に行くまでの間、期間が40日40夜です。そしてそこで神に対しても助けてっていうその祈りが始まるんですけど、そこに行き着くまでに40日40夜かかりました。最後にイエス様が荒野で聖霊に導かれて40日40夜その断食されました。その後に悪魔が来てその試みを受けるんですけど、それも40日40夜です。5つ聖書に40日40夜っていうのが出てきます。調べたら出てきたんですけど、そうやってそれは全部その一定しているのはノアにしても、その大雨が降ってた期間、彼はその飲めや歌えや騒げやっていうふうに宴会してたわけじゃないですよ。きっとその不安とか恐れとかいろんなものが襲ってきて神を求めてたに違いありませんよ。私だったらそうでしょう。モーセがその神から教えと命令を受け取るためにも、その時に40日間神とそのそこにおりなさいって、そこにいなさいって、私のもとにいなさいって言った、その40日40夜ただ寝てたわけじゃないですよ。きっと食べるものもなかったでしょう。神を求めてたんですよ。2回目に40日40夜彼がその神の前に出た時、イスラエルの民は憐れんでくださいって、パンも食べず水も飲まなかったって書いてありますよ。神を求めてたんですよ。エリアが40日間40日40夜そのホレブ山に行って神に助けてって言うまでの間、神が導きましたけど、その間も神を求めてたんですよ。イエス・キリストが荒野で40日40夜そのイエス様のそのミニストリーが始まる前に、 神と共に40日40夜過ごされたんですよ。だからこの40日40夜っていうのはその神を求める期間ですよ。神からその教えを受けるために、神からこれからどうしたらいいのかということを求めるために、もしくは神に助けてっていう間のその期間ですよ。40日40夜って、語弊のないように言っておきますけど、数字が大切なんじゃないんですよ。だったらじゃあ40日40夜これから私は旅に出ますとかって言って、その40日40夜その神の前に出たらその悟りを開くのかっていうことではないんですよ。真剣に神を求める期間のことを言っています。40日40夜もちろん聖書に書いてあるので、40日40夜ノアにしてもモーセにしてもエリアにしてもイエス様にしてもその時をその期間を過ごされたはずです。でも40日40夜神の前に出さえすればなんかが起こるわけではないはずですよ。でも少なくとも言えるのは、真剣に神を求める期間というのをその求めるその設定して決めて、自分でこのここで言う40日40夜に当たる神の前に出て本当に神のその導きとか神の助けを求めるということは必要ですということが言いたいだけです。もちろん祈ってその立ち祈りとか一瞬この神に助けてって祈るとか、その一日のうちの何分祈るとか、そういうのがあって全然問題ないですよ。でもあるところでは本当にその神に対して助けてっていう時に、神の導きを求める時に、40日40夜に当たるほどに真剣に神に助けてくださいという神の導きを求める期間があってもいいという話をしています。確かに仕事もあるでしょう、家庭もあるでしょう、いろんなこともありますよ。でもそれはそれ、これはこれですよ。もしかすると仕事も休んで、もしかすると家族からも離れて一人本当にその静まって神の前に出て導きを求める必要がある時だってあるかもしれません。そうしろって言ってるわけじゃなくてノアにしてもモーセにしてもエリアにしても、だってイエス様にしてもこの期間を取ったんですから、私たちもどっか人生のどっかその転機になるところで神の前に本当に出て、自分、神が与えてくださる自分のその40日40夜を神に向き合って真剣に求める必要はあるはずですよ、どっかで。そして神がその神が助けてくださるまで、その導きを与えてくださるまで、しようって。でもそれもこれも全部神がこんなによくしてくださるのは、イエス・キリストの上に私たちに与えられた新約というその約束によります。神の誠実さ、神の恵み深さ、それにかかってるんですよ、ありがたいことに。だから誰であっても神を求めることはできるんですよ。誰であってもイエス・キリストにあって自分の罪を認めて悔い改めることはできるんですよ。誰であってもです。生ける神の御霊によって私たちの心に板に書きつけられるんですよ、神の願いが。聖霊は誰であっても求めるものは受けると書いてあります。ルカの11章13節。祈ります。天の神の父さん、あなたの恵み深さ、あなたの誠実さ、忠実さを心から感謝します。あなたの良くしてくださるというその約束が、私たちのパフォーマンスや私たちの言動、私たちの何かによって、その行いによって、どうこうではなくて、本当にそのあなたの恵み深さ、あなたの愛、そのあなたご自身にかかっていることを心から感謝します。どうぞあなたが与えてくださるこの約束をもっともっと受けることができるように、どうぞあなたのもとにとどまり続けられるようにお助けください。導きを与え、力を与えてください。どうぞ私たちの内なる人を強くして、あなたが願っておられることが何なのか、もっともっとその自分のものとしていけますように、聖霊によってあなたの願いを私たちの心に書きつけてください。今私たちに一人一人に語っておられることを、どうぞあなたが本当に心に書きつけてくださって、そこからその意識がそれないようにしてください。あなたの御言葉、あなたが願っておられることが私たちの内側に本当にそのいつもとどまっていますように、主よどうぞ私たちに導きを与えてください。私たちの心の板にあなたが思いを書きつけてください。主よお願いします。そしてあなたにとどまり続けられますように、あなたを求め続けられますように、40日40夜この一生かかってあなたを求め、あなたに聞き従っていくことができるように、主よどうぞ私たち一人一人をあなたの聖霊によって強め、また祝福してください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。